ヨハネによる福音書2章23節から25節の御言葉に聞きます。イエスは過越祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。神が今朝も私どもをここに集めてくださり、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。感謝をいたします。あなたは私どもの歩みをしていてくださいます。私どもはあなたの息をいただいたものとして、あなたの御心を生きることを、そこに生きることこそが本来であることを知ってはおりますけれども、その御心に必ずしもかなうものではないことをも知っています。なすべきことがあったでしょう、なしてならぬこともあった。しかしそれらのことをわきまえ知るものでもありません。またなしてならぬと思いつつなし、なしとべきと思いつつなさなかったこともあったことと思います。そんな私どもでありますけれども、あなたは私どもを顧みてくださった。ここに集わせ甚だよかったと言葉をくださっていることと感謝をいたします。私どもの一週間はただあなたの祝福によって完成をします。あなたの前にひざまずくところでこそ私どもの歩みが完成を見ます。今あなたが花畑良かったと全てを満たしてくださった。あなたの恵みのうちにまさに置いていてくださることを感謝いたします。あなたの御心に沿わないものであったとしても、なおあなたにとって尊い存在とされている、その恵みを感謝して、あなたの御心のうちをこれからも歩むことを願いつつ歩ませてください。また私どもの人生はあなたによって完成をしますので、私どもが地上の歩みがあなたによっていずれは完成する。 いや、その約束はすでに与えられているということを確かに覚えて、あなたに信頼しての良き歩みとさせてくださいますように。教会はこの地の救いのためにあります。救いはただ主イエスキリストにありますから、キリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださったこの地の救いがなりますように。この地には多くの囚われ人、また多くのまさにうめきを持っている人たちがあります。その苦しみを負い、そして囚われのうちにある者たちをあなたは顧みてくださる方です。私どもが十分に担えない、ただあなただけが担える、それらの人々をあなたは導き出して救い出してくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。どうか松田幼稚園のを祝福してくださって、集う子どもたちがあなたへとまた導かれるものとさせてください。子たちは宝です。どうかその家庭を、またその縁をそれゆえに大いに祝してくださって、そこに集う者、そこに働く者、すべてがあなたによって力を得、恵みを得るものとさせてください。他に運中者を持つ2つの団体がありますから、それらの団体を祝し、あなたを祝福するものとして、あなたの祝福にあるものとしての麗しい歩みを成していけるよう顧みてくださいますように。今私どもは全世界のあなたにある者たちと共に見舞いにあります。いや、それだけではない、よよの生徒と共にここに集います。どうか私どものこの賛美がまさによよの生徒と共なる賛美であること、私どもがまさにこれからあなたが立ててくださるこれからの人々と共に礼拝しているのだということも思います。覚えられるものとさせてくださいますように。あなたがここにいてくださること、そのことを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
So much.
イエスは追興司祭の間エルサレムにおられたとまずは言われております。追興司の祭りは子羊をほぐってその血を釜に塗り、そしてその神が過ぎ行くということでありますけれども、そのほぐった羊を犠牲として捧げ、その上で家族で食べるものであります。しかしそれにとどまらず、続いて種入れのパンを7日間食べる、その女工さんが女工さんが守られるわけですけれども、その一連の祭りがここで言われる追興司の祭りの間ということになります。ですからこの記述は、主イエスが7日間エルサレムに滞在しておられた、7日間エルサレムにおられたということを言っているわけです。ヨハネによる福音書は3度主イエスがエルサレムに行くことになっておりますけれども、その最初のところでもあります。で、7というのは聖なる数字でありますから、主イエスがエルサレムに何日間とどまれるということは、そこで聖なる方の意図が働いていることをある意味で意味すると思います。で、聖なる方の意図、意思とはそれは何か。もちろん神の意思は、ご意思は、万人の救い、全てのものの救いでありますから、そういう意味では神の救いがエルサレムにおいて主イエスを持って始められていくということを暗示している、そういうふうに言ってよいかと思います。主イエスはエルサレムに滞在されている間、救いなる方として何をなさったかということでありますけれども、それは続きの言葉から察することができるわけです。そのなさった印を見てと言われております。で、この印ということは、カナにおける11節のところで、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行われたという言葉と同じ言葉が使われていますから、ある意味では本当は印とか合図とかという言葉でありますけれども、そのカナの婚礼の出来事をもう指す言葉ですから、そういう意味では奇跡というふうに訳すことも可能でやります。要するに主が奇跡としての技、人々からすればそういう、前のところではカナの準備のところでは最初の印として、水をブドウ酒、単にブドウ酒ではなくて良いブドウ酒に変えたと書いてありますが、良いブドウ酒に変えた、その奇跡の技をなさる方として、その技をまさにエルサレムにおいてもなされたということをここでは示しているわけで、あります。で、そういうことで言えば、悪霊に疲れたものもあったのでしょう。その悪霊を追い出して癒されるということも主の技として他の福音書でも語られております。で、そういうことも含むでしょう。しかし単に奇跡としての技を示すだけの言葉ではありませんで、その行為においてまさに示唆されている、そこでは示されているということも含めて考えるならば、奇跡の技に限定されるのではなく、もっと広く主イエスが神の子、救い主なる方としての印を行われたということも意味していると言っていいかと思います。で、神の子、まさに救い主としての働きをなさる、その一つの働きはですね、単に奇跡の技だけではなくてですね、イエス様が教えられた時に人々は権威ある教えというふうに賢んだということも聖書には出てくるわけで、あります。そういう意味でまさに主の教えもまた印と言っていいかと思います。主イエスの教えは地上の一切の教えを超えた比類なき権威を表すものであったからであります。そういう意味で主イエスの言葉も教えも、主イエスが神の子なる、神であられる神としての権威を表しているというふうにも受け止めることができようかと思います。主は教えにおいて、技において神の子であるその印を示しておられる、神の子であることをそこで明らかにしておられると言っていいかと思います。そういう意味で印は、主イエスが 奇跡行者、奇跡を行うものであるということの印ではない。主イエスが神の子なる、神であられることの印、神の子であることを示している、そういうふうに言っていいかと思います。その神の主イエスのなさった印、それは教えも言葉も含んで、そのことを見て多くの人が主イエスの名を信じたと言っているのであります。この短い主イエスの名を信じたということも心に留まります。でどうして心に留まるかということですけれども、ここでは彼らは目の当たりにしているわけです。地上での主イエスの活動に触れているわけです。地上での主イエスの活動に触れていれば、そこで主イエスの名を信じたなんていう言い方は普通はしない。どういう言い方をするかというと、イエスを信じたというはずです。それなのにイエスの名を信じたというふうにあえて言っているというところに、まさにこの福音書の私どもに伝えようとする意図が働いていると言っていいかと思います。もちろん名は体を表すわけですから、主イエスの名を信じた、イエスの名を信じたというのはまさにイエスを信じたということに他ならないんですけれども、あえて名ということを言っているというところに実は意味があると言っていいかと思います。またここではもともとはですね、イエスという言葉ではなく彼の名を信じたと出てくるんです。彼の名を信ずること、すなわちイエスを信ずることというふうに出てくるわけであります。でどういうことかと言いますと、イエスを信じたということをですね、主の名を信じたということを言うというふうに言うことによって、私どもとのつながりを与えていてくれる、そういう御言葉だということであります。私どもは地上における主イエスと直接お会いしているわけではありません。マナ弟子のようにイエス様から直接お話、こう教えを聞いたり、主イエスが直接にまさに我々に触れてくださって癒してくださったりという、そういう仕方で主イエスに触れているわけではないわけです。でじゃあ私どもはどのような形で主イエスに触れるのかということでありますけれども、それは教会が述べ伝える主イエスキリストの御名に触れること、御名を聞いてその御名を信ずることによって、まさにキリストを信じ、そしてキリストの出来事に出会い、キリストのその御業に触れるという、その恵みをいただいているわけであります。でそういう意味でまさにキリストの、私どもはその教会がキリストを述べ伝える、キリストの御名を述べ伝えるわけですけれども、そのキリストの御名を聞いてキリストを信じる、そういうものであるということとつながっていくことを覚えていいかと思います。私どもは名を伝えられてその名を信じたのです。名を伝えられてその名を信ずることで、実は主イエスキリストを信ずるものとされたのです。そしてその名を伝えられて信ずることによって、私どもはまさにキリストに触れていただいているんです。キリストに触れる、キリストの慈しみにそこに預かっているのであります。キリストを信ずるということはキリストの御名を聞いて信ずる、そういう恵みの出来事を言い表しているということを覚えてよいかと思います。ですからここでヨハネによる福音書はイエスを信じたとあえて言わずに、イエスの名を信じたと言っていることは、私どもの出来事、これから起こる後々もね、教会が伝えていくキリストの御名、その皆に触れることはまさにキリストに触れることであり、皆を信ずることはキリストを信ずることである、そういう恵みをいただいているのだということを、この言葉は豊かに示していてくれる、言っていいかと思います。主イエスキリストの皆に出会うことは主イエスキリストに出会うことなのです。そして主イエスキリストの皆を信ずることは主イエスキリストを信ずることなのです。それによってまさに私どもは神の救いの恵みに預かっているのだということを改めて覚えてよいかと思います。でそういう意味で教会が主イエスキリストの御名を述べ伝えるということは重要です。それはキリストを述べ伝えることそのものだからであります。そういう意味で教会が 主イエス・キリストを述べ伝えるものとして地上にまさに使命を得ている、まさにキリストの委託を受けている、そのことを改めて覚えてよいかと思います。主の御名こそ救いなのです。主の御名こそ麗しいのです。その主の御名をいただくこと、それは何にも勝って麗しい恵みの出来事だということを改めて覚えたいと思います。で、それだけでならですね、あ、よかったなと思うんですが、今日のところはなかなかその後が大変です。で、どういうことかっていうと、多くの人がイエスの名を信じたと言った後でですね、しかしイエスご自身は彼らを信用されなかったと、こういうふうに言うのです。私とも日本の困難な状況の中で、信ずるということから程遠い日本の状況の中で、多くの人が信じればそれだけでいいじゃないかと思うんですけれども、ここにはそんなこと書いてない、そんなこと言われていなくてですね、その信じた者たちをですね、ここではイエス様は信用されなかった、そういうふうに言うのであります。もうちょっと厳密に言いますと、印を見て信じた人々を主イエスは信用されなかったと言っているんです。で、印を見てというのはどういうことを意味するのかということになるわけであります。印を見て信ずる、で、そのことのは、信じたのだから、それでいいじゃないかと思う私どもに、果たして、それでいいのかという問いにもなっていると言っていいかと思います。で、この印を見て信ずるという言葉をもうここで向き合いながら、もう私が今年で、私は3月で、伝道の一線に立って40年経ちます。で、進学校に行くのはその前の6年前ですけれども、その前の年ですから、今から数えると47年ぐらい前になろうかと思いますが、進学校に行こうと思ってた時にですね、今でもやってますけど、アバコのキリスト教教育の講習会があります。それに一度出たことがある。で、出たらですね、そこで高校生の指導のところに出たんですが、今から思うと私よりも若いだろうと思いますが、その当時は私はまだ若かったのでおばちゃんに見えたんですけれども、おばちゃんが熱心にですね、私は息子のためや子供たちのために熱心に祈っていてこうだったという、そしてそこに証を立てる。で、それを聞いていてですね、私別に証ないなと思って、そんなことで進学校行っていいのかなと思って、牧師に、この牧師は私に何時しに来たのって聞きません。先生ちょっと時間ありますかって言ったら、いいよって言って行くわけですが、こっちから言い出すまで絶対言わないんです。だから朝行って帰る、夕方になってやっと本来の質問をするわけです。私進学校行こうと思うけど、先生この間こう行ったら、ここでみんな、そのおばちゃんは熱心な証をしてた、私には熱心な証がない、それでもいいのかって言いました。そしたら牧師は何て言ったら、いいんだ、なぜかっていうと、証があるということは体験があるんですね。そのことをその牧師はどう言ったかというと、あることに出会った時に、出会ったことをですね、交通事故にあったらって言うんです。交通事故にあったら、そしてこの交通事故の体験でですね、こうだって感じた、こういうふうにって証をする。で、それと交通事故と同じで、また次交通事故にあったら違うことになってるかもしれないじゃないか。要するに、何かの体験は違う体験をするとですね、前の体験よりもそっちの体験の方が強いですから、信じるものを変える、証しするものを変えるんじゃないかって言われる。そして大事なことは、君は礼拝を守っているでしょ、人が守っているでしょ、生涯礼拝を守れなかった日にちは1日だけです、教会に行き始めて。で、それは祖母の葬儀の時に能登の奥で、さすがにどこにも教会なかったので行けませんでしたけれども、1回だけです。で、その時そう言いました。 で、もちろんそこで熱心に聞いてるわけじゃないんですよ。まあ今新学生熱心にちゃんとメモしてますけど、私なんかその頃ですね、全部寝てましたから、それですからとてもそんな褒められたものではない。祈祷会って10人もいないのに寝てるんですから、それは目立ちますよね。それでもずっと出る。で、そしたらそれでいいんだって言いました。あ、それで分かったわけです。もう何が分かったか、あの、自らの体験、自らが主体となって信ずるということではないという、もう全盲導ですよ。その牧師はまさに何でも全盲導でしたけれども、全盲導でした。で、それは何を意味しているかというと、印、奇跡体験というのは交通事故と同じだ。まさに奇跡体験はですね、次の奇跡体験によって今まで信じていたものを否定する可能性がある。そればかりか違う信仰に立つ場合もある。だからそういう奇跡体験による信仰っていうのはまさに怪しいのだということを、実はそうやって伝えてくれたわけであります。で、要するに何かっていうと、体験をもとにする信仰、それが証ということになる、あの、ここで印ということになるのかと思いますけれども、それはどこに信仰の主体があるかということを問うているのだと言っていいかと思います。要するに自分の側に信仰の主体があったときには、自分が変わったら、自分の思いが変わったら信仰が変わるということですから、人間の側に、自分の側に信仰の主体があるのかどうか、そういう問いでもあるということです。信仰の中心にあるものは何か、信仰の主体はどこにあるのか、それはキリストであり神であるということを、私どもはこの言葉から知ってよいのであります。信仰というのは私どもが信ずるんですけれども、それは信ずる思いを神が与えてくださっている。まさに信仰というのは神からの賜物である。まさに神が、まさに中心になっている、神が主体であるということが本当の意味での実は信仰であるということを、もう覚えなければならないかと思います。で、そういう意味では私どもはどこか自分本位なの、信仰においても自分本位なところが、自分本位なところがあるものですから、自分の思いによってまさにその信仰の見解を変えてしまう、そういう危うさがあるということを覚えなければなりません。人は移りゆくものです、過ぎゆくものです。そういう過ぎゆくものであるものが信仰の主体とすれば、その信仰もまた移りゆくもの、過ぎゆくものになってしまいます。真実な信仰とは神本位ということにあります。自分が第一ということではなく、そういう自分が第一にあって、自分が中心にあって信ずるということではなくて、まさに神が、キリストが第一となって、神が、キリストが望んでくださって、まさに聖霊として神が私どものうちに働いてくださって、そして信ずる、それが信仰ということであることを覚えていいかと思います。信仰の、信仰というのは、信仰は人の思いを言い表しているのではない、信仰は神からの賜物としての信仰であるということを覚えてよいかと思います。主イエスは全てのことを知っておられると言われています。全ての人のこととはどういうことでしょうか。人が、まさにエレミアで言うと甚だ偽るものでというふうに言いますけれども、自分中心な思いを知っておられるということであります。信仰においても自分の利益を図るということが、実はそれが人間の姿であることを言っている、そのことを示していると言っていいかと思います。信じるにしても自分にとって利益になるようにと思ってしまうことを知っておられるということで、あります。自分にとって益がないと思えば違うものに走ってしまうことになるでしょう。礼拝であっても自分の思いを満たそうとするものであるとすれば、本当には信仰を全うするということはできなくなります。神信仰、それは自分の思いを満たすものではなく、まさにそれはその人の 存在を満たすものだということを忘れなければ覚えなければなりません。私どもの思いがどうあるかではない。神の御前に立っているとき、神の御前にひざまずいているとき、私どもの存在がそこで祝福を受け、どんなに心乱れていようと、どんなに挫折していようと、どんなに絶望していようと、そこでなおその存在が神にあって満たされている。それが神礼拝、神本位ということの内容なのだということを覚えてよいかと思います。ついつい自分の思いを満たすことを追求するのです。しかし自分の思いを満たそうと思っても満たせない、ね、今さら億万長者にはなれないわけです。今さら若い時に帰ってですね、見目麗しくてはなれないわけです。今さら誰にも勝った能力を持つ才能豊かな人間になろうなんていうこともダメなわけです。どんどん逆にそういうことは衰えていきます。それでもなおかつ満たされてある、その存在が尊いものとして満たされてある。それが実は神の礼拝するということであります。それにしかし自分の思いを満たすものとしての礼拝である、いずれはつまずくし、いずれはそのことは全うできないのだということを覚えなければなりません。で、一番手取り早い満たし方はないことはない。それはでも私は上手ではないので、それは失格なんですけれども、私の前いた牧師の前任者はもう本当に優れています。何が優れていたか。人を褒めることに長けていたからです。褒めると満たされますね。やる気になります。で、要するに一番手っ取り早い駅は褒めてもらうという。で、これはですね、今の現代社会にいいねは何よりも大事なことのようですから、そういう意味では自分の駅のためにというのは一番身近なことはそのいいねをしてもらうことなんです。褒めてもらうことなんです。で、礼拝に出るから褒めてもらいたい。それでは実は本当の礼拝にはならないということを改めて覚えて良いかと思います。で、主イエスはそういう人は信頼なりかいならないということを言っているわけであります。主イエスはまさに人の思いを知っておられ、人が自分をまさに褒めてほしいものであることを知っておられ、自分本位なものであることを知っておられ、自分が褒めてもらいたい、自分で自分を褒める、そのことの代表者としては誰かというとファリサイ人がそうです。自分はこんなに一生懸命やってますということを信仰において誇った。それは自分で自分をいいねっていいよって言ってることです。そして誰もがそれをいいねって言ってくれているということなんです。で、そこに主イエスは本当の姿、信仰の姿を見ていなかったということを改めて思えなければならないかと思います。挫折する時もあるのです。人につまずくということも日常茶飯事ではないでしょうか。時に絶望すら起こる。しかしそこでもなお神を拝する、まさに御言葉に聞き祈り礼拝する、そこでおいてなお神を神とする、そこに誠の信仰があるということを私どもは示されているのだということをこの言葉から知ってよいのであります。で、まあイエス様は信用してないということで言うならば、じゃあイエス様は信用してないのにどういうことなのかというふうに問わざるを得なくなります。で、お前たちの信仰は本物じゃない、ちゃんと本物の信仰を持ちなさいとここでイエス様がおっしゃったかというと、おっしゃっていないことが大事です。そうではなくて、彼らは多くはですね、信用、印を見て信じた、そしてイエス様にのところに来ている、そのことを、いや、もっとちゃんと真実な信仰を持ちなさいと言ったのではなくて、そういう信頼されないにもかかわらず受け入れておられるということがイエス様の姿勢なのです。そこで何が示されているかということであります。それは自分本位なそういうものに過ぎない、それに変わりはない、そういうものとして信頼はできないけれども、主イエスがなお受け入れてくださったということです。すなわち受容した、愛してくださったということを示しているのであります。彼らを 主イエスはまさにお前たちはちゃんと本物じゃないからダメだと追い出しはしないんです。受け入れてる。でそれはどういうことかっていうと、人は信ずる対象ではなくて愛する対象であるということをイエス様は身をもって示していてくれるのであります。私どもは人を信用して裏切られるのです。裏切る動物なのです。しかし信頼すべきは神なのです。そして信頼すべきは神である。そういう裏切るもので過ぎないものをなお愛する、それが主イエスなのだ。そして人間とは裏切るものであるってもなお愛すべき存在であるということをイエス様は示していてくださっているのであります。考えてみてください。十二弟子たちはどうしたんでしょうか。十字架の場面でみんな逃げ出したのです。見捨てたのです。主イエス、主イエスから離れ去った。まさに私は大丈夫と言ったあのペテロさえ見逃げ去った。いかに信用ならない者たちがいかに身近にいたかということです。最も信用ならないのはユダだったかもしれません。それほどまでに信用ならない者たちをイエス様はご自分の弟子とし、そしてそういう信用ならない者のために仕えてくださった。その足まで洗ってくださった。まさに愛してくださったの。信用できないもの、罪に過ぎないものをなお愛してくださった。それが主イエスの在り方だったのであります。そのことが示しているのは明らかです。それは人は信ずべきものではなく愛すべき存在だということをイエス様の生涯、その十字架が何よりも明らかにしておられるということであります。まあそうは言っても信頼できる人を人間は求めますねじゃあどういうものがもし信頼できるとすればということで言いますと、どんなそのもし信頼する人がいると、信頼できる人がいるとすればどうか。どんなことがあっても神の前にひざまずき礼拝するその人こそが本当の意味で信頼できる人、唯一信頼できる人なのだろうというふうに言っていいだろうと思います。御言葉に聞き祈り礼拝するその人と共に神がいてくださるからであります。なおその人に神が働いていてください。だからこそその人に信頼できる。なぜなら背後に神がそこに働いておられるからであります。信頼というのは最終的に神への信頼なくして人の信頼というのはありえない。しかしそのもし信頼できるとしたとしても、その人がいかに神の前に崩れ折れるものであるかということがあって初めて信頼できるということを私どもは知っておかなければなりません。自分の思いでやっててもダメなんですよ。それはまさにどこかで挫折をするということであります。まあなかなか厳しいといえば厳しい。イエス様の向こうで言うね、そのことをなお信用されなかったなんてはっきり言われるとドキッとしますが、それ以上に愛してくださっているという言葉を私はこの言葉から聞いてよいのだということで、あります。人間について誰からも証ししてもらう必要がなかった。その通りであります。主ご自身が神の子としての技をなさるんですから、そのことこそが主が神の子であられることの証しです。他人に証ししてもらう必要はない。人に証ししてもらう必要はない。主の言葉こそが権威あるんですから、その言葉こそが、権威ある言葉が私どもに働いているのですから、その言葉こそがまさに主が神の子であられる権威ある方であることの証しなんです。ですから人の証しを必要としない。ご自身の御業がそのことを証しし、ご自身の存在がまさに神の子であることを証ししている。人の証しを必要としないのだということを覚えてよいかと思います。また言うのであります。イエスは 何が人間の心の中にあるのかをよく知っておられた。まさに人がいかに信ずることからほど遠いかということを知っておられたということであります。実は私どもが信ずると言った時に、これは神の賜物だと言いましたけれど、私ども自身の思いから信ずるところには救いはない。そうではなくて、神が、主イエスキリストが私どもに、罪なる私どもにご自身を持って、ご自身の全存在を持って、その尊い命まで持ってご自身の愛を貫いてくださっている、それが実は救いの出来事だということを知らなければなりません。人間の側の救いの出来事、救いのかけらもここには言い表されていません。人の心に何があるかをご存じだ。そこにはまさにいいねと言ってもらいたい人の心があるということをご存じ、だからこそ救いがないことをご存じ、そういうものに、だからこそそういうものをなお、まさに主は愛していてください、そういうものに愛を貫いていてください、それがただ一部の望み、救いなのだということを覚えてよいかと思います。今帰りにて思ってよいかと思います。主イエスキリストの十字架なし、その神の憐れみとキリストの愛なし、私どもの救いがなかったこと、そしてそれは私どもが信ずると言った時も、私どもが主体となる信仰ではなかったよということを覚えたいと思います。そしてただ罪の身に過ぎないというところに、神の憐れみを見る、そこにまさに救いがあるということを改めて覚えたいと思います。私どものうちには救いのかけらもないのです。私ども自身には救いのかけらもない。ただその救いのかけらもない私ども、神がまさに愛してくださった、慈しんでくださった、そしてご自身の愛を貫いてくださった、損をしてまでそこに救いがあったのだということを覚えたいと思います。救い、印を見て信ずるのではありません。自分の思いを中心にして信ずるのではありません。ただ神ゆえに神を信じ、ただキリストゆえにキリストを信ずるのです。そこに慈しみがあり愛があるからであります。祈ります。天の父なる神、印を見て多くの人が信じたと言われています。私どもは多くの人が信ずることを望んでいますから、そのことを良かったと思う。しかしそのことが大きな問題であることを主は示しておられます。主イエスが彼らを、印を見て信ずる者たちを信用しなかった、なんという厳しい言葉でしょう。我々は、私どもはあなたの前に信頼に足る人間ではありません。そんなかけらも、しかしそんな私どもをあなたは愛おしみ、そんな私ども命をもってご自身の愛を貫いてくださいました。それが望みです。どうか私どもの救いがただあなたの慈しみにあることを覚えて、ごめんなさい、お許しください、そう言える歩みとさせてくださいますように。あなたがどこまでも、いつまでも、そしてどんなことがあろうと、私どもをあなたのものとしていてください。そのことを感謝をして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。